どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、 AI のお話でございます。最新ニュースが飛び込んでまいりました。私もですね、今朝起きて、今さっきですね、本当に今日何の話しようかなみたいななんかネタないかなと思って、なんか YouTube とかね見てたらですね、チャンネル登録してなかったんですけど、 OpenAI の YouTube チャンネルがあるみたいですね。はい。その動画がね、英語の動画なんですけど流れてきて、おみたいな。で、見慣れない単語がタイトルに書いてて、あれみたいな感じで、ちょっと待って、もしかしてなんか発表あったみたいな。なんかね、今週いろいろ AI の、OpenAI だったり Google もだったかな、 GoogleIO みたいなね、その AI のなんか発表が結構今週たくさんあるって話は聞いてたんだけど、あれ、そういえばもしかして今日というか昨日というかだったっけと思って、あれ、もしかして新しいアップデート来てんじゃねと思って調べたら来てましたね。はい。新しいチャット GPT のモデルが、はい、登場しました。ニュース記事とかね、いろいろ見てたんですけど、Google で、ここは Google なんですけど、Google で、OpenAI って入れて、ニュース検索すると、いろんな記事が出てきます。本当、2時間前、3時間前の、記事になってるので、昨日の夜とかなのかな？日本時間とかだと、発表があったっぽくて、で、YouTube の動画も上がってるのは5時間前だから、そうだね、夜中あったんですかね。うん。で、夜中、その発表があって、で、記事がその2時間後ぐらいに出てるんですかね。はい。ちょっともう言いましょうか。チャット GPT-4o というね、はい、新しく新モデルが登場しました。GPT-4o ですね。数字の4に、アルファベットの小文字の O。この O はね、なんかオムニだったかな、なんかすべてみたいな意味らしいんですけど、すべてのかを意味するオムニっていうなんか単語があるらしくて、それの O らしいです。チャット GPT-4o っていう風に言ってました。うん。最初ね、この GPT-4o って書いてあって、これなんて読むんだろうと思って、4で O だから、フォーみたいな感じかなとかね一瞬思ったんだけど、なんかそれだとこれね、ちょっと世代がバレ、別にバレても別ね、年齢言ってるからいいんだけどさ、昔ハードゲイね、一時期流行った時期あったじゃないですかね。そう、今の若い人は分かんないかもしれないけど、ハードゲイっていう黒いギラギラした衣装をまとってさ、めっちゃ背でかくて結構筋肉ムキムキというか、筋肉もありそうな感じのおじさんがね、腰を振るっていうなんちゃらフォーみたいなねっていう、芸人なのかなっていう方がいましたけど、それをちょっと思い起こしましたはい。でもちゃんと動画見てみたら GPT-4o らしいです。はい。略すると4になるのかもしれないけど正しくは 4o とね、一旦そこでこう区切るというか、らしいですけど、はい。GPT-4o がね、登場したということで、結構話題になっております。具体的にどう進化したのかっていう話なんですけど、とにかく、速くなった。うん。処理速度がめっちゃ速くなったらしいです。はい。ちょっとこれ、いろんなニュース記事から、私も読んでね、ちょっとお伝えしていくんですけど、まず、従来に比べて処理スピードが2倍に高速したと。うん。で、なんか、その一方で運用コストが半減した。つまり、2倍高速化して2倍コストが半減したってことは4倍すごくなったってことなのかな。うん。で、声で話しかけると人と同じ反応速度で会話ができるらしいです。グロックかな？グロックのね、LPU っていうランゲージプロセッサーユニット、LLM チャット GPT とかみたいな、その言語モデルをね、動かすその CPU があるんですけど、めっちゃ速いんですよ。とにかくグロックは爆速なんですよ。もう、まあ、グロックほどではないのかわかんないけど、ね、グロックでやったことある人はわかると思うけど、質問したらもう一瞬パーンみたいな答え返ってくるんですけど、はい。ていうか、なんだったら、それこそ GPT をその LPU、グロックの LPU で動かせばいいんじゃねえのって思ったりするんですけどね。はい。今んところグロックで GPT のモデルを動かしたりとか確かできなかったはずですね。はい。で、まあ、とにかく人と同じ反応速度で会話ができると。うん、あ、書いてますね。弱点だった反応の遅延を克服しと。そうなんだよね。チャット GPT ね、ちょっと遅いんだよね。うん。もちろんね、昔、ちょっと前の出た頃と比べたらだいぶ早くなってるとは思うんだけど、人間って恐ろしくて慣れてしまうんですよね。うん。で、他にも優秀な、こう、LLM とか出てくると、なんかちょっと遅いなぁ、みたいな。もうちょっと早く答えてくれてもいいんじゃないかなぁ、みたいな思い始めるんですよね。うん。まあ実際私もそうです。だからグロックが出てきて、グロック爆速やんって感じてしまうと、チャット GPT もうちょっと早くしてよみたいな気持ちがやっぱ出てくるんだよね。うん。まあ、そんな中で弱点だったんだけど、まあそれを克服したと、一応。はい。で、GPT-4O はチャット GPT を動かす基盤となる技術。うんうんうん。まあ、去年の11月に発表した GPT-4 Turbo 以来の刷新になるらしいですね。うんうん。で、新しい AI は日本語を含む50の言語に対して対応し、文字、画像、音声をすべて認識する。リアルタイム翻訳のほか、スマートフォンのカメラを使って人の顔の表情を読み取ったり、グラフを読み取ったりすることもできるらしいです。はー、なるほど。で、AI の音声への反応速度が速い場合は232ミリ秒、平均で320ミリ秒と人が実際に会話するときと同じレベルで実現しているらしいです。ちょっとミリ秒とか言われてもあんま感覚わかんないけどね。うん。なるほどね。うん。チャット GPT に就寝前にそぐ格好で物語を見つかせるように依頼。声のトーンを劇画調にする。歌いながら読ませるといった操作を披露したらしいですね。ほうほうほう。あと、そう、基本料金は変わらないらしいです。ここはありがたいですね。なんか進化して料金上がったりとかするのはちょっとやめてほしいかなと思いますけど。で、テキストや画像向けの一部機能のみは無料で使えるらしいです。まあだから、まあ、これ聞いてくれてる人の中で、ね、ちょっとチャット GPT 課金するまではなって思ってる人は、まあ一部機能に限ってはではありますけど、無料で使えるみたいですよ。うん。で、音声を使用した機能は、その私みたいに、ね、月20ドル、まあ、日本円でだいたい3000円ぐらいかな、の有料課金利用者や法人向けに先行して、まあ、数週間以内に使えるようにしているみたいです。うん。ただデータ運用の負荷を避けるため、利用回数にはプランに応じて制限があるとのことですね。うん。あ、で、そう、ジェミニ 1.5 プロね、アメリカ、Google ね、Google とか、あとはクロード3とか、あとはラマ3。ね、まあ、ライバルもいたりするんですけどね。あ、そうだね。あの、オープン AI はソラの方もちょっと今話題になってますね。プレミアプロに、あの、動画生成のね、AI がつくっていう話もありますから。はい。まあ、こんなとこかな。あと、他の記事で書いてあるのは何かあるかな。有料ユーザーは無料ユーザーの最大5倍利用可能みたいなことも、これ Yahoo ニュースの記事かな。うん。書いてますね。まあ5倍、まあそうね、まあ課金した方がいいのはまあ当たり前なんだけどね。うん。で、API としては旧来のモデルである GPT-4 Turbo に比べても処理が2倍早いらしいです。うん。さらに料金が 50% 安く、レート制限が5倍になる。え、うん、そうか、 API も使えるのか、 4O、 そういうこと。あれ、ちょっと待って、あれどうなった、もう出て反映されてんのかな。前ちょっと説明しましたけど、LLM のあ LLM のさ、あのランキングみたいなのがあるって話したと思うんだけど、 私もそんな頻繁にチェックしてるわけじゃないんですが、もう更新されてんのかな。え、ちょっと待って、4O、 いや、さすがにまだか。 GPT-4 ターボがまだ1位に君臨してますね。 4O はないな。え、もう、え、待って、 API ももう使えるようになってんの。 API も使えるようになってたらあれですね、あの DeFi、まあ、これも最近ちょっとクドラジで取り上げたよね。あれ取り上げてなかったっけ。あれまだだっけ。あれどうだったっけ忘れちゃった。結構いろんなところで DeFi の話してるからね、リンクトインとかもそうだけど、うん、一体どこでもう話したのか忘れちゃいましたけど、まあ、DeFi っていうその、なんていうのかな、まあ、ノーコード、あのプログラミングの知識なしで、そういう AI のアプリケーションが組めるよみたいなツールがあるんですけど、まあ、その時に API っていうその、なんていうかな、処理、その、チャット GPT とか、まあ、そういったものを、そのプログラミングのコードからこう呼び出すことができるみたいなね、やつがあるんですよ。だから、チャット GPT の機能を、チャット GPT のその公式のアプリとか使わなくても、なんか自分のオリジナルのアプリケーションから、その、呼び出すことができるみたいな、まあ、そういう API っていうのがあるんですけど、それを使うんですよ、DeFi でも。うん。DeFi の場合は、その自分で好きな、その LLM、GPT だったり、まあ、Cloud3 だったり選べるんですけど、そこに新しく GPT-4 Turbo よりもすごい 4O が来たのかなってなると、でしかも処理が2倍早い、しかも料金も 50% 安くて、まあ、レート制限って多分そのなんかどれだけなんか使えるかみたいなものだと思うんだけど、まあ、5倍になるらしいですね。やばいね、これはもう完全上位互換に当たるんですかね、やっぱね。うん。で、あとは、そう、iPhone。あの、Apple がね、ついに iPhone に ChatGPT の機能を盛り込むみたいな話もありましたね。うん。そう、発表会ではなんか iPhone アプリを使って、次々に違う人々が割り込んでも自然に会話を続けるデモを披露しましたと。うんうん。ほう。カメラで3X プラス1イコール4という回と書いた紙を見せて解き方を尋ねると解法を教えてくれていると。I love chat GPT と書いた紙を見せると Oh thanks と照れくさそうに言うといった内容を見せたらしいですね。で、待ち時間はほとんどなかったと。ちなみに私さっきねちょっとやってみたんですよ。あ、もうあのね、私もう 4O 使えるようになってました。うん。まあユーザーによるのかもしれないけど、さっきね、数週間以内にって話があったから、まあ、少しずつだとは思うんだけど、私はもう 4O 使えるようになってました。うん。スマホ版もそうだし、デスクトップ版も、はい、デスクトップ版っていうか、その、ウェブ版、パソコンのね、もう、4O 使えるようになってました。うん。で、なってたんで、ちょっと試しにですね、まあ、その、会話のやつ、まあ、私は Android ですけど、やってみたんだけど、日本語がね、ちょっと遅いかなっていう感じがする。ちょっとっていうか結構遅い。うん。ちょっと話しかけてみたんですよ。あ、おはようございます。みたいな。なんかチャット GPT-4 新しいの出たらしいけどどうなのみたいな感じで聞いたんですけど、多分日本語だからかな。結構時間かかった印象はありました。わかんない。私の設定というか、ね、適当にやっただけなんで、ちょっとどうなるかわかんないけど、はい。まあ、ちょっと皆さんももし使えるんであればやってみてください。で、あ、デスクトップアプリね。ん？音声応答用のデスクトップアプリ。え、チャット GPT ってデスクトップアプリあったっけ？あった？あれ？私使ってないだけ？未だに私ウェブの Chrome の、なんつうのかな、やつを使ってるというか、はい。ですけど、あ、デスクトップ版アプリあるのかな？わからん。まあいや、ちょっと後で調べてみます。で、まあそのところか。で、他なんか書いてあったかな？まあとにかく早くなったっていうのが一番ですよね。うん。そうそうそう。方に話しかけて翻訳できるとかね。まあやっぱリアルタイム翻訳になっていくんですかね、やっぱ。まあ私が使ってるGalaxy S24 にもね、そのリアルタイム翻訳機能ついてますけど、うん。 自然な人間とコンピューターのインタラクションへの第一歩。そうですね、本当に人間とコンピューターがもうリアルタイムにもう人間に違和感なく会話できるっていうか、まあすごいなと思いますけどね。英語テキストで GPT-4 ターボの性能に匹敵、非英語言語のテキストも大幅に改善、高速で 50% 安価になった。これはどう見たらいいんだ。一番左が、まあでも他のモデルと比べてもまあだいぶ進化してるよってことなのかな。まあでもね、これから他の会社もいろいろ出してくると思うのでね、そこと比べてどうなのかってとこですよね。やっぱね、 Google とかもそうだし、 Cloud 3も、ね、Cloud 4が出てきたりしてね、さらに早いみたいな。なんかね、この辺はやっぱこう追い越し追い越されの世界だから、ちょっとね、まだこれを使えばもう正解ってことはないんだけど、はい。これ Mac 版なのかデスクトップアプリ登場って。確かに私さっきちらっとね、その動画の発表会見たんですよ。そしたらなんか急になんか Mac かなの画面出てきて、なんかいじってる人がいたんですけど、みたいな、ちょっと待ってみたいな思ったんだけど、そういうこと？Windows 版はないの？うわ、マジか。書いてあったこれ。ChatGPT デスクトップアプリも登場ということで、MacOS 用に提供開始だそうです。はい。キーボードショートカット、オプションプラススペースで即座に ChatGPT に質問ができるらしい。マジ？アプリ内で直接スクリーンショットを撮って議論できる。で、発表会では、スクリーンシェアしたコードのレビューのほか、気温の推移のグラフ、画像について最も温度が高い月を聞くと音声で応答してくれると。で、新しい音声とビデオ機能は今後利用可能になるらしいですね。まずプラスユーザー向け、だから課金ユーザーですね、向けに MacOS アプリを提供開始。で、Windows 版はなんと2024年後半だそうです。いやー、マジかー。いやー、マジか。Windows 版、あと、先じゃない？いや、わかんないけどね。まあ、Mac ユーザーも多いですからね。私も仕事では Mac 使ってますけど、使えるのかな？もしかして。どうなんだろう。マジか。ちょっと仕事用のパソコンに入れられるんだったら入れてみようかな。ただね、仕事用のパソコン、性能があまり高くないからちょっとどうかっていうところもあるけどね。そっか。デスクトップアプリ欲しかった、 Windows 版。ここはちょっと残念ですね。せめて同時に出すなりして欲しかったかなっていうところではありますけど、はい。まあそんなところかな。まあざっくりまとめると、処理能力が速くなって、コストも下がって、なんだっけ、レート制限。やり取りできるその制限も5倍に拡張されたってことかなと思いますけどね。あとはまあ実際に使ってみてだね。私もちょっと使ってみたけど、まあ正直そんなに体感速いかなっていうのは今んとこまだ分かってなくて。実際にちょっといろいろやり取りしていく中で、やっぱ早くなってるなとかっていうのはちょっとまたおいおいお話できたらなと思います。ぜひチャット GPT、 まだ課金ユーザー優先かな、多分私みたいにね、月20ドル払ってるチャット GPT ユーザーの人はちょっといち早く使ってみてはいかがでしょうか。もう来てるかもね、ちょっと調べてみてください。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。